2016年8月8日、お坊さん社会系お坊さんトーク番組タイム&態度佐伯修吾です。今日は関東の方に来まして、後輩になりますけれども、ゲスト野村慶修さんをお呼びしてお話をいろいろとお聞きしたいと思います。野村さん、よろしくお願いします。野村さんは、昭和56年3月14日生まれ、35歳、現在35歳で、総持寺に暗号したのが平成17年、
うん、17年ですね。
わしは14年暗号なので3年後輩になりますけれども、埼玉や東京でいろいろな活動をされている和尚さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何か自己紹介ありますか？
自己紹介、埼玉県、秩父の宝蔵寺というお寺で住職をしております野村慶修と言います。昨日ちょうどうちのお寺のお施書きが終わりまして、僕の気持ちの中としてはまたこれから1年間、何をしていこうかなという
あ、でもとりあえずじゃあ一行事、
一行事終わって、まあお盆でね、めちゃめちゃ忙しいですけど、
これからお盆です、
ね。まあその中で佐々木さんが声をかけてくれたので、まあ、ぜひ、修行の先輩でもありますので、このポッドキャストってまだ今までやったことないんですけども、
はいはい、
まあ、最近ずっと聞いてて、あ、こういうね、伝え方というか、方法もあるんだなっていうのが大変共感をしております。他にもね、曹洞宗だと藤田一秀さんだとか、長谷川さんだとか、まあやってる人っていうのはまあやってるわけですよね、ただまあそこで、佐々木さんのポッドキャストに出させていただくという、
あれですか、もしかしてポッドキャスト的には初、
初
じゃあこれは貴重な
恥ずかしい
貴重な音源になる可能性がありますけど、はい、まあポッドキャストはまあ本当今、まあ、これちょっとカメラどういう風な撮影機材になってるかっていうのはご覧になってる人はわからないですけども、まあ、非常にシンプルな、非常に
これで
撮ってるっていうのは、
まあ、時代ですよね。
時代
を感じます
よ。そういう撮影機器も安くなって、そういう、まあ、変なし、なんだろう、撮影機器とか音楽業界にも、音楽業界というかそういう機器にも精通している野村さんなので、そういう話をいろいろ聞けたらなと思ってます。
やっていきましょう、
ね。はい、いや本当にいろんな活動をしているので、どういった活動に触れるのがいいのかなと思ったりはするんですけど、とりあえず施食が昨日
終わりました。
8月7日
施食皆様のご協力をいただきまして、無事に
どうでしたか？
いや、お施書き、僕は住職になって今年、平成19年に住職になりまして、28年ですから9年間お施書きを務めさせていただいてますけども、
はい、
やっぱり毎年違いますし、まあいろいろこう経験も踏みつつ、まあ慣れるってことはないんですけども、毎年毎年なんか一生懸命やるだけなんですけども、
どういう感じですか？法要をやってその後、ご法話かなんかされて、
ね、お法話はね、僕はしないんですけども、そのお施書きが終わった後に、最近ここ3年間ぐらいね、かき氷をね、お檀家さんにね、配るんですね。
で何名ぐらい参加されるんですか？
ね、60名ぐらい。
60名ぐらい、
はいはい、で、かき氷をね、お寺の外で食べてもらいながら、そこでね、住職としてはこう皆さんとちょっと一人ずつこう挨拶していくというか、暑いですね、
まあ、世間話というか近況報告も
そう、でもやっぱそうやって、まあ、みんなの顔を伺いながら、ね、元気かなっていう、ね、様子だとか、今度ね、ご法事お願いしたいんですけどなって話までこう、していくっていうのは、ね、まあこれはうちの場合はね、みんなに対してこうお話を法話をガツンとするというよりは、なんか一人一人最近どうですかっていうのをこう聞いていった方がなんかいいな、自分には合ってるなと思うんですよね。 ね、だからやっぱ、まあ、人が好きなんですかね。
なるほどね。まあそうやって顔が見えるっていうかね、そうやって顔見知りになっていろんな、うん、そこからね、いろんな、なんだろう、深い話っていうか、うん、真面目な話からいろいろね、できるようになるし、そういう意味でやっぱりそういう普段の法要っていうのでそうやって話す機会ができるっていうのはいいですよね。
そうですね、うん、でもね、今年に関してはね、あれですね、やっぱテレビの影響ってすごくて、
はいはい、
あの見ました。
ああ、そうですね、テレビの影響で、その話を全然してなかった。テレビ、いろんな本当メディアにも参加というか、ご出演されてて、
出演っていうほどのあるじゃないですけど、はいはい、
まあ、今ここでリストいろいろあるんですけども、その方、ちなみにあれですか、ぶっちゃけじさんとか、
ぶっちゃけじさんであるとか、あとは、まあ、去年の年末にあったね、あの美坊主コンテストっていう、
はいはい、
コンテストに、まあ、ちょっと縁があって出させていただいて、その時にね、テレビ東京かな、
そうですね、テレビ東京
ニュースアンサーっていう番組でちょっと密着の取材を受けたんですけど、
うんうん、
それをやっぱ檀家さんが見てて、
は
い、なんか頑張ってますねって言われて、そんなね、まあ、目の前にいる僕がね、うん、普段の自分なんでそんなあれなんですけど、やっぱり テレビに出るっていうのはなんか、
ああやっぱりそうですよね、
不思議なもんですね、うん、
そのテレ東の番組ちょっと私も映像を見させていただきましたけど、本当密着で、
密着でね、
その、なんだ、美坊主コンテストの始まる前のところからまあね、最中の映像で終わった後の感想みたいなのがね、ちゃんと密着ドキュメントが、
うん、そうなんです、
ありましたね。その美坊主コンテストについてもちょっといろいろと、
そうですね、後で美坊主コンテストも触れていけたらいいなと思います、う
ん、はい、なんかあとはどうですか、ぶっちゃけじさんも出てたりとかします、
どうかな、まあ、ぶっちゃけじに関しては、まあこれも実は去年、一昨年かな、去年の4月ぐらいに初めてスタジオの方にちょっとね、お邪魔させていただいたんですけど、まあね、ちょっとこれ裏話になっちゃうんですけど、
はいはい、
まあスタッフさんたちもテレビのスタッフさんたちすごいですよ、
すごい、どうすごいですか、
これね、僕ね、やっぱりね、
うん、
ちょっと伝えたいなって思ったんですよね。
あ、はい、なるほど、
一つのテレビ番組、お坊さんバラエティをね、
はい、
作り上げるのにこんなに情報を集めて、
うん、
でみんなで撮影に行って、まあ、番組作りしてるっていうのはね、これはね、
うん、
本当に頭が下がるというか、まあ、テレビを、ね、よく思わない人ってもたくさんいるし、確かに番組作り面白くしなきゃいけないからっていうので、うんうん、ちょっとね、本意ではないようなね、皆さんがこう見たいような部分じゃない、場所っていうのはやっぱその映し方とかね、
うん、過剰な演出があったりとか
ありますけども、うん、でもやっぱりね、それをこう裏で支えてくれてる人たちがいて、
うん、
僕たちとよりちょっと年上だったり、あとはまあ若い、ね、スタッフさんだったり、
うん、
で、ね、ロケバスでこうみんなで行くっていう、そういうのもあるのかもしれないですけど、うん、基本的にはね、若い人が一人でカメラを持ってきてこう取材をしてくれたりするんですよ、
うんうんうん、
もうなんかね、うん、そうやってこうみんなにね、愛される番組作りというか
ね、
やっぱでもそれはありがたいなって素直に思いますよね、う
ん、まだ本当にあんなに時間をかけてたくさんその映像も撮ってるのに、うん、本当実際番組だと使えるの15秒とかあれだけなのに、そのためだけに1日がかりでっていうようなのも、うん、やっぱり撮られてみるとっていうか、そういう番組と関わってみると
思いますね、
出ますからね、
うん、なんかだからある意味僕にとってはやっぱそういう意味では勉強になったというか、
うんうんうん、
やっぱそういう人たちがいるっていうことをね、
うん、
生で肌で感じるっていうのはやっぱりね、うんうん、それはもういろんな仕事してる人がいて、
うん、
みんな一緒だと思うんですけども、
うんうん、
まあたまたま縁のあったそのぶっちゃけ人の、ね、スタッフさんっていうのは、
うん、
そういう方たちが多かった、うん、
あ、なるほど。ちなみにどういう回だったんですか、その出演された時は。なんかこう
僕が最初に出たのは、 去年の4月で、まあ、あの、まあ、あれは豊臣秀吉かな、西本願寺かなんかの特集だったと、その時は、まあ、その時はまだ結構ね、あの、本堂に足を向けて寝ないんですかとかね、そういうね、あの、なんかこう、お坊さんならではの悩みというか、なんかこういうふうにしてるよみたいな話で、まあ、2回目にあの収録に行ったのは、まあ、1年後、まあ、今年の春、3月かな、50人のお坊さんを集めるんです
か。はいはいはい、はい、
で、まあ、そこでいろいろと、まあ、その時ね、あのアマゾンのね、
うん、
あお坊さんというのがやっぱあって、
うんうんうんうん、
まあもちろんね、あのテレビ的にはもうカットカットですけど、
うんうん、
でもかなりね白熱したんですよ、その会話
ね、
うん、
ああそれはでも触れたい部分で、であの先輩の丹下さんっていう方は結構積極的にそこのことについてはコメントされ
てます。やってましたね。そう、丹下さんと一緒に行ったんですよね。
でまあで対抗のというか、そのミンレビさんから派遣されているの、あの和尚さんとか、まあ、いつもそこの人、その人とこう対立っていうかね、対決みたいな絵面になって
某番組でやったやつです。
某、まあ、いいです、あのいいです、テレビタックルさんでやったやつです。
テレビタックル、
まあ、全然しゃべっていいです、この、うん、でやったら、まあそこら辺もやっぱりね、まあ、事情がそれぞれのお嬢さんに事情があるし、
そうそうそうそう、
あれだと思うんです。でもそこの話とかもね、あの興味ある人多いので、アマゾン送料問題というかに関しては本当に一概にね、そんななんだ適当に、まあ、ネットで頼んでどこのお坊さんか分かんないけども来てもらって、はい、お経読んでもらったからそれで供養ですってそういうわけにはいかないだろうっていう人がいる一方で、もう一般の人でもうそれでいいですと、っていう人がいるっていうのを現実をしっかり、
現実、
ね、受け止めて、そこら辺のこともあの、ね、お坊さんはこう考えてるんだっていうことを伝えるメディアも欲しいですし、うん、まあ、なんか丹下さんとかにもちょっといつかお話を聞きに行きたいななんて個人的には思ってるんですけど、
そうですね、
まあ、うん、そうですね、そう、あ、
そう、まあ、その
特集ですかね、
そういう特集、
あ、ありましたね、なるほど、まあそういう本当いろいろなメディアで活躍されている野村さんなんですけども、そこ細かいとかまたちょっと後ほどお聞きするとしてですね、野村さんもうちょっとプライベートの、
はい、
プライベートの部分というか、あの聞きたいんですけども、まずもってお坊さんになろうとした、なろうと思ったきっかけみたいなのをちょっと聞きたいなと思うんですけども、
ね、まあ、僕の場合はあの実家がお寺っていうことじゃなくて、
うんうん、
母方の父が、
うん、
あ、まあ、秩父で、教員をやりながらお坊さんをやって、
うんうん、結構いらっしゃいますね、
そ, れ、まあ、そういう、まあ、戦後だったんで、
うん、
あの、まあ、祖父ももともとね東京の出身だと聞いてるんですよね、
成
増あたりっていうふうに聞いてて、
うん、
で、まあ、その祖父が、あ、祖母の家がね、まあ、もともとお寺で婿に入ったんです
ね、はいはいはい、
お寺に婿に入った、
うん、
で、まあ、まあ、僧侶として住職として、
うん、
まあ、やってたんですけども、そのやっぱその戦後、まあ、そういう環境の中でやってきた、あ、その僕の母一人娘ですから、
うん、
まあ、結婚してお嫁に行ってしまったら、
うん、
やっぱ跡継ぎがねないわけですよね、
うんうんうんうん、
でたまたま、まあ、僕はその母の3人兄弟なんですけど真ん中に生まれまして、
うん、
で、まあ、兄とね、妹はその家業の方やってるんですけど、うん、じゃあ僕はまあ、ね、まあなってもいいかって言ったらそんな、うん、そんな中途半端ない
や、まあ、でもきっかけは
ないですよ、お坊さんの世界、そんな、
まあまあまあきっかけですね、
きっかけ、
うんうん、
まあでもまあなんとなくうっすらとあって、
うんうんうん、
で僕ね実は小学校はキリスト教、
はいはい、
で中学高校は仏教の、
う
ん、
もうずっと東京ですか、その
ずっと東京です、
はいはい、はい、
で、うーん、大学やっぱね、大学っていうとやっぱ駒沢大学仏教学部っていう、
ああ総統集、
それはもうね、はい、 スタンダードというか、うんうん、まあ、王道なラインなんですけど、ね、僕実はね落ちたんですよ、わざと。あ、受験したんです。
もうあれですよ、全国駒澤大学仏教学部を真面目に受けて落ちた人を全員敵に回しましたけど、まあそれはいいとして、
いやいやいや、なんかね、
うん、違う、
僕の感覚では、うん、仏教学部に行ったら、うん、お坊さんしかない。
ああ、もう道が、
うん、やっぱ就職活動とかね、そういうことを考えた時に、うん、仏教学部行っちゃったらもう仏教学部というかもうね、お坊さんに修行しかないじゃんみたいなのがあって、うんうん、僕は実際その時、今ないと思うんですけど、
う
ん、夜間の経営学部ってところに行ってました、
うんうん、
で昼間はねずっとあのアルバイトしてて、
うん、
うん、何やったかな、ステーキ屋さんのウェイター、
うんうん
うん、あとカフェの深夜の皿洗いのバイト、
うんうん、
あとはレコード屋さん、
ああレコード屋さん、はい、
で、あとはクラブ、まあクラブのね、こう店員スタッフで、うんうん、まあそれずっとやってて、
うん
うん、まあなんかいろんなこと試したかったというか、うんうん、自分の道を見つけたかったんでしょうね、うんうん、でもまあある時というか、あ、ちょっと一回全部捨ててみようと思ったんですよね、
うん、
で、まあ、結局捨てるってね、大げさですけど、
うん、
やっぱ友達たくさんいるじゃないですか、
うん、
あの夜遊びも、
まあね、そういうバイト仲間も、
バイト仲間、バイト仲間、
DJ クラブ
仲間、 DJ 仲間とかね、うん、そういうでやっぱ音楽の世界行きたいと思ってたので、あの思ってたんですけど、ある時ちょっと一回全部こう、
まあ、リセットして、
リセットして、うん、友達とかともね、あの 縁を切るというか、まあ逆に言えば1年ぐらいもう消えてみて、
うん、
で本当にこう大事な友達というか、あ、縁があれば、
うん、
例えばまたその、うん、繋がれるかなっていうところをちょっとねやってみたんですよね。
っていうのはその修行に行ったということですか。
そうです、すなわち修行に行ったということで、
大学をじゃあ卒業、夜間の大学
部、僕ね5年間大学行って、
はいはいはい、
1年間フリーターをしまして、
うん、
でそのよく、うん、1年終わったその 2月ぐらいかな、2月に上山したんですけど、
うんうん、
その12月31日まで働いて、
うんうん、
でちょっと修行の準備をするからっていうことで、
うん、で、平成17年2月に大本山総持に上山と、
そうなん
です。まあ、1年間、大体1年9ヶ月か、
はい、
1年間ぐらい修行されたということですね、はい、なるほどね。いや、でも修行って本当にいろんな事情で、いや、ね、あの修行に来られる方というか修行する方多いからもう年ももちろん、まあ、一番多いのは大学卒業してそのまま上がるという22、3歳ぐらいの方が多いですけど、まあ、社会人
が
終わって
30
前後で来るとか、結婚した相手がお寺の一人娘さんで、その人から向こうさんで修行に行ってほしいって30ぐらいになってから修行に来られる方っていろいろいらっしゃる。まあでもやっぱり、まあ、それだから修行ってやっぱりいろんな、なんだろう、経験ができるし、
うん、
やっぱりね、僧侶っていうか、
そう、
僧侶、僧侶っていうか、あのやっぱりね、いろんな人が集まってみんなで修行するから、
サンガ、
サンガというかね、からやっぱり
大事なこと、大事なこと、
魅力があるというか、いい経験になると。どうでした、まあ、1年間修行されて、まあ、修行した感想というのもちょっとあれですけど、
いや、もう3日で帰りたい、
カルチャー、それまではでも和尚さんとしての活動とは全然じゃしてないんですか。
してないですね、
まあ、実家、まあ、実家っていうかお母様の実家はお寺ではありますけど、うん、別に東京ずっといらっしゃるわけだから、
まあ正直な話というか、うん、まあ、これはあの言ってた学校の、ね、カリキュラムの中に、
うんうん、
実は僕はその仏教系の高校に行ってたんですけど、
はいはいはい、
まあ、中学からかな、
うん
うん、中学校の時はね、長野のお寺、来学寺っていうお寺に毎年7月の終わりぐらいからね、こう合宿に行くんですよね。でお寺で3泊4日だか4泊5日だか、
うんうんうん、
あの生活、まあ、 する、まあ、ただの合宿なんですけど、でそれを中学はそれ3年間やって、
うん、
高校になるとあの特殊暗号っていう、うんうん、ちょっとね専門的なんですけども、うん、それはね静岡の加水祭、
加水祭、
うん、はい、加水祭っていうお寺があって、そこにねあの強制的に2週間ぐらい、
うん、それはまあ某世田谷の高校だとは思うんですけど、
はい、
は、まあ、皆さんその生徒さんというかみんな行くものですか？
専修科という括りで、
あ、
あの、まあ、行くんですけども、うんうん、でもやっぱりねそれが実際今お坊さんやってるからだと思うんですけども、うん、つながってますよね。でやっぱりなんかその信頼できるというか、あ、まあ、僕の中では、まあ、間違ってないなこの人っていうお坊さんにやっぱ何名かお会いできてるのが、
うん、
あの大変ありがたいっていうね。
私その世田谷学園だと、まあ、世田谷学園、まあ、だと、まあ、周りにもお寺出身の同級生の人っていうの
もいますし、
うん、
先輩もいますし、うん、後輩もいますし、
だからね、なんとなくそのお寺で生活したことが ない人でもやっぱりお寺ってこういうもんだなとかまあ、あとこいつができるんだと俺も修行行けるんじゃねえかとかいろいろあるかもしれない。私はあんまり高校は全然関係ない高校だったし、大学も、まあ、大学駒沢大学ですけど、あんまりお寺の生活はよく分かんなかったので、
ずるいなって思います
ね。誰そのお寺出身の人が
般若心経さえ読めるわけですよ。
なるほど、
お経に触れてるわけですよ。
それはありますっていうか、
うん、
俺はあの修行行った時にもうそれですごい苦労した。私のことってちょっとあれだけど、私は横浜出身なんですけども、はい、お寺はあの岩手県ですね、
はい、
で本当お寺での生活全然したことなくて、まあ、大学入ったぐらいからお盆の手伝いっていうのはやってましたけど、はい、でもあのなんだろう、お経とかは本当読めないから、あの苦髪を打つだけとか、あ、苦髪ってちょっと聞いてる方苦髪って分かんない、まあ、あの太鼓とシンバル、
はい、
シンバルの
ジャランっていうね、
ジャランってやつね、はい、を鳴らしたいとか、太鼓がドンって鳴ったらジャランって鳴らせばいいからって言って、あ、終わりましたジャランみたいなそういう程度のお寺生活っていうかしたことなかったから、もう本当修行行った時は苦労しましたけど、まあ、うん、それは私のことと。でもそうやってね、高校とか大学でそういう経験を積んだっていうのが、うん、じゃあ、まあ、今の、ね、野村さんを形成している。
ありがたいことにやっぱりそれが、ね、どういう縁か分かんないですけど、
うん、
今につながってるっていうのは、うん、それは本当にありがたいことだなって
。なるほどね、
思います。あんま、ね、言うことじゃないですけどね。
いやいや、でもそれは正直に、
うんうん、あれですよね、うん、
ちょっと話ずれますけど、
はい
はい、今それこそあのリオでオリンピックやってますけど、
はいはい、
世田谷学園はあの柔道とか強いで、今日金メダルを取りました
ね。
金子さんだっけ、ね、なんかは世田谷学園の出身
そうなんですか、
かもしれない、違うか、でも
そうそう
代表にも結構選ばれてるし、
うん、
違う、ごめんなさい、今違うかもしれないので、ごめんなさい、これ皆さん確認してくださいでもね、金メダリストもたくさん
出してますよね。
しゃいますね。
ちょうどね、僕が中学校の頃に古賀選手とかね、
うん、
吉田選手とかっていうのが、
うん、
やっぱ活躍されてて、
うんうん、
でやっぱ学校にね、あの、まあ、僕たちにこうなんていうのかな、
ちょっと、まあ、公演っていうか
公演っていうことじゃないですか、ちょっと触れ合ってくれたりだから、そういうので、あ、この人がね、うん、あれなんだっていうのはあるんですけど、まあ、まあ、実際はね、まあ多分その学校はね、あれなんですけど、やっぱその人たちの、ね、頑張りというかね、
ああもちろんそうですよ、
ね、でもやっぱり
学校以外のそういうなんか道場みたいなのもあったりすると、
行動学者っていうところがあって
ね、うんうんうん、あれなくなっちゃったんですよ、行動学者、確か。
あ、なくなっちゃったんですか。
確か
なんかね、世田谷学園はやっぱちょっとそういう縁もあって、うんうん、なんかこう行動学者に通いつつ世田谷学園としてこう出るっていう、
うんうん、
まあ国士舘世田谷学園、
うん、
あとまあ最近東海大とかやっぱね、そういう、
うん、東海大
強いのかな、
天理大学とかも強いのかな、
まあ、だからまあそういう人たちもいるっていう、
うん、まあ、すごいね、今ちょうどオリンピックやってたので、ちょっとそんな出てしまいましたけど、じゃあそういう感じで、まあ、お坊さんになって、
はい、
で 1年間修行を終えられて、はい、その後はじゃあ埼玉の方で、
そうです、
基本的には、秩父の方で
基本的には祖父の手伝いをしてまして、まあ、祖父があの半身麻痺だったもんですから、あのやっぱ木魚とかで叩けない、でやっぱちょっと後遺症がねあって、あのね、うまく喋れない、まあ、ろれつがね回らなかったです、
本日の放送はここまでです。次回の放送をお待ちください。